ひばりクラブ、お聞きの皆様、こんにちは。武田邦彦です。6-10、現代と日本人の7番ですね。これ少し趣を変えまして、また5万年前の旅に出るんですが、その前に、このシリーズはですね、古代のことをずっと明らかにしていくだけじゃなくて、それと日本人の現在をですね、考えていこうってことなんで、少しこう行ったり来たりするところがあるんですが、ここでですね、江戸時代の終わりですね。江戸時代の終わりから現在までものすごく大きく変わったわけですね。西洋文明を入れたってことで大きく変わったわけなんで、一応その日本文化がずっと続いてきたっていう意味では、5万年前からだいたい2000年前まで、そこから中国の文化が少し入ってきて、インドですね、仏教なんかインドですが、インドの文化が入ってきて、そして2000年間の日本の文化がだいたい築かれた。それから今、だいたい100、200年ぐらい前から今度は西洋文明が入ってきて、それで変わってきつつあるわけですね。それじゃあ、2000年ぐらい前の、従来の大元の日本文化の上に、中国の文化とかインドの文化が入ってきた後ですね、の最後の姿っていうのを少し幕末の状態で見てみたいというふうに思ってですね。そうしますと視野が5万年から、5万年間ですか、すごく長いんですが。それから中国、インドの文化が入ってきた2000年間。それからさらに今度はヨーロッパ文化が入ってきた200年間というふうにですね。2万年じゃありませんが、2万年、2000年、200年というですね、3個の時代の変化っていうのをちょっと考えてみたいというふうに思うわけですね。この日本人ならしないことっていう日本人っていうのはこれ、2000年間でできた日本の文化の日本人ならしないことってことですね。他人のお金を欲しがらない。これが最大の特徴でしょうね。少しお話をしてみますと、私が最初にこういった文化のことをよく考えるようになったのは、渡辺恭司さんっていう方ですね。これ直木賞作家だったんですかね。ちょっと違ったかもしれませんが。その方とちょっと親しかったもんですから、その方の現在で雪し日の面影という、非常に熱い本ですね。大作ですが、それを書かれてるわけです。その中にいろんな江戸末期に日本に来た人のね、モースっていうのは貝塚のモースですね。明治時代にも日本の東京におられましたけど、いろいろ日本人の住まいとかいろんな本を書かれておりまして、その中の抜粋をですね、渡辺恭司さんが雪し日の面影の中で書いております。その中で、こういうのがありましたね。私は机の上に小銭を置いたままにして出かけるんだ。その部屋っていうのはもう全く開けっぱなしになってて、一日に何回も女中さんとか、子供たちが出入りをしている。しかし、その机の上に私が置いておいた小銭がなくなったことは一回もない、という文章がありましてね。これ今から4、50年前に私その文章を読みまして、大変に、そうか。前の日本というのはこんなんだったんだなと思ったことがあるんですね。それからそういうふうな本にはいっぱい出会ってですね、多くの外人が財布だとか、非常に貴重な時計ですね。これを宿に預けるとき、宿にこう、これちょっと今から旅に行きますね、お願いしますって言うとですね、どういうことになるかって言ったら、宿の女中が、受けたまりましたって、お盆の上にお金と時計を置くんですよ。で、お盆に置いた時計とそのお盆をですね、金庫にしまうんじゃないんですよ。畳の上にこう置いとくだけなんですよ。それで、外国人は一様にびっくりしてですね、そんなとこで大丈夫なんですかって、お盆の上に置いたものをね、これは他人のものであることがわかりますから、絶対になくなりませんって。それでも心配になった外人が何人かいましてね、その人たちが、今度は女中さんがそう言っても信頼できないからって、宿の主人にですね、大丈夫ですかって、大丈夫です。なくなったことないそうですよ。日本ではですね。これはもう現在でも財布の遺失物っていうのはね、なくならないんですよ。ついこの前、私友人とね、一緒に伊勢神宮に行きましてね。だから友人の一人が伊勢神宮で降りるときに、財布をですね、うっかりポケットから落ちて、それお金が、現金がいっぱい入って、カードもいっぱい入った。もう見るからに、これは大変なもんだなと思うものを、汽車の中に忘れていったんです。急いで帰ったんだけど、もう汽車は出た後で。その汽車は1時間ぐらいのところが終点なんですね。でもしょうがないからって言うんで、伊勢神宮お参りして、1時間ぐらいでお参りして帰ってきて、駅に着いてですね、 そしてもう一回そのもう到着してますからちょうどね、その終点の駅に電話をして、実は財布忘れたんだけど遺失物届いてないですかとこう言いましたらね、届いてたんですよ。届いてたが、本当に正確に言えばそれは車掌さんが最後に見回って見つけたのかもしれませんけどね。いずれにしても遺失物として届いてた。それでもうありがとうございますってその人も大慌てにその終点の駅まで行ったんですよ。1時間我々ももうそれはもう今取りに行った方がいいよって言ってね、カードなんか全部入ってるわけです。そしたらね、お金一銭もなくなってないんです。カードもなくなってないんです。もうこれはね、日本でしか今でも起こらないと言ってますね。10万、20万入った財布がね、カードとともにそのまま帰ってくるなんてね、信じられませんよ。まあこれはものすごく多くあるんですね。まあ、ここには代表的なもので、外人の渡し船の船頭。これは外人のっていうちょっと変な言い方してますが、日本に渡し船がありまして。それで、まあ、10銭なら10銭って渡し賃が決まってる。で、日本以外の国はですね、外人と見ると、ほとんど、まあ全部じゃないですけど、ほとんどね、ふっかけるんですよ。10銭だったら、外人だったら30銭です。どうせわかんないからね、外人ですから。で、1回限りです。ところがね、日本人だけは、絶対に10銭なら10銭だったそうですよ。それで外人でね、よく中国と日本を、その、明治時代にとか江戸時代に往復してた人はね、中国の船頭は全部がふっかけてくる。日本の船頭は全部が正規料金。どんなに気持ちが違うかって言ってましたね。それはね、これが長く続いたらね、中国人は嫌われて、日本人が好かれるのが当たり前ですよ。それはね、なんか中国人が今でもね、なんで俺たちは嫌われるんだって、嫌われるに決まってますよ。だって10銭のものを毎回毎回30銭ってね、ふっかけるっていうのはね、人をみんなが好きになるはずないじゃないですか。まあ、もうちょっと高級な話では、イザブラ・バードっていう、これイギリスの旅行家ですね。これが幕末に日本に来まして、東北地方を旅したんです。その当時、東北地方に行く外人なんていませんでしたから、本当物珍しい。そこで、孫さんね、まあ、馬を引く人とか、いろんな人が、いかに、こう、誠実だったかという話を、随分イザベラ・バードがしておりますけれども、その中でもね、あるところで、非常に親切にしてくれた旅館の女中さんがいると。それで、まあ、出かけにですね、チップを包んで、お金を包んで、女中さんに渡そうとしたと。そしたら、女中さんが何つったかったら、私は自分がするべきことをしただけですので、お金をいただくわけには、いきませんとこう言ったわけですね。でもイザブラ・バード、ものすごい感激したわけですよ。だって、そんな国ってないんですよ。それはね、イギリスとかそういうとこだったら、宿屋の女中やってたら、まあ、下層民ですよ。言ってみりゃね。日本はそんなことありません。階級性がありませんからね。みんなが同じ国民なんです。みんながプライド持ってるんです。びっくりしちゃってですね。要するに、国民の中でも貧乏な人は心が貧しいと。ね。だからそれをちゃんとした教養とか、キリスト教とか、そういうもので、好奇にしなきゃいけない。っていうのはもう、イギリス人なんか鉄則ですよ。だけど日本人は全員が貴族なんです。それにイザベラ・バードは最後まで気がつきませんでしたね。やはり、格好だとか、言葉遣いだとか、普段の生活が貴族的ではない。しかし、日本人は魂は貴族なんですね。それから見たら、現在の私政治にちょっとこの頃かかずり合っていますとね、無償化っていうようなね、政党がいるんですよ。無償化、無償化、何でも無償化。無償化って自分がお金を出すなら無償化ですよ。だけど、自分が当選して議員になって、税金をこう、ただ変えるだけですから。税金化って言わなきゃいけない。無償化って言うんです。それで他人のお金を欲しがるわけです。マスコミもそうですね。まあ、この前 NHK でひどい話がありましたね。コロナのワクチンで死んだ人の家族を取材して、放送はコロナのウイルスで風邪ひいて死んだ。そういうふうに放送した。まあこれはあまりに大きなことだったので、NHK 会長が謝りましたけど、謝るだけじゃ済みませんよ。ね。解雇とか、減俸とか、そういうのに値するような嘘ですね。これなんで嘘ついたか、お金が欲しいからです。つまり、受信料が欲しいんですよ。そのために受信料を認める政府っていうか国会ですけどね。まあ実際上は与党ですから。まあ自民党ですね。自民党にごますんなきゃいけない。っていうことは自民党が言ってることを嘘でも放送しなきゃいけない。なんで放送するのって自分がお金欲しいから、給料欲しいからっていうことですからね。 まあ、ダメになりました。入学金もね、最近ではあまり言われませんが、昔は入学に必要な金を受験の時に取る。昔は受験戦争でしたからね。まあ、5倍、10倍っていう人が受けるんですよ。受験するために入学金を払わして、その入学金が落ちても返さない。これが大学で。今どうなってるか私知りませんけど。まあ、あくどいですね。本当に、日本の2万年、5万年間の日本、2000年間の日本、200年間の日本、こう見ますとね、まだアジア文化の中では日本人の魂は残っていた。中国はダメですよ。中国の文化が入ってきても日本の文明は崩れなかった。今ヨーロッパの文明が入ってきて、日本の文明が崩れつつありましてね。それが無税化だったり、マスコミだったり、入学金だったりする。これ、まあ三つ出したのは政党であり、マスコミであり、大学であるってことはね、社会の指導層ですよ。昔は女中さんでも子供でも全員が守れたこと。それが現在、日本の指導者が守れない。まあ、これが私、現代と日本人というタイトルをつけて、このシリーズをやってる一つの理由なんですね。